イスラエルの先祖たちは400年間一日たりとも休みがなかった。その結果、もはや人々は人格を持った人間ではなく奴隷とみなされるようになった。彼らは働く手であり労働ユニットであって、神の似姿に創造された人間ではなく、レンガを作りピラミッドを建設するための装置に過ぎなかった。私たちの隣人、夫、妻、子供、また雇い人など誰に対してであろうと、そのような人間性の否定が起きないようにするために安息日を守ることが命じられているのである。つまり安息日は神様に作られた人間の人間回復の日なのです。文字通り囚われ捕囚からの解放なんです。そしてピーターソンはこの牧会者の神学の中で少し皮肉めいたことも言います。それは牧師も人には信仰問答なので安息日の遵守を教えていながら、あなたは仕事中毒による安息日破りを行っていないだろうか、その熱心さがあたかもあなたの経験さであるかのように見せびらかしていないだろうか、ということを指摘するのです。そして言います。安息日、それは私たちが神の臨在と神の技を知るために自分の行為に熱中することから離れて時間と空間を整理することである。もし私たちが週に一度規則的に仕事を休むことがなければ、私たちは自分自身の存在をあまりに重苦しく受け止めざるを得なくなるだろう。これはとても大切なことではないでしょうか。さらにこのように語ります。安息日を守ること、それは私たちの主のかすかな小さい声を聞き取るように、私たちの内なる騒音を鎮めることである。そしてまたそれはキリストの臨在を見分けられるように、私たちの高慢を取り去ることである。そして続けます。安息日、それは詮索やおせっかいやによって絡みついてくる人間関係から離れて時間と空間を整理することである。人間は他者に依存することから自由でなければならず、また人間はいつでも他者によって操作されるようなことから自由でなければならない。今の世の中、人間疎外が満ちているとも言えるのではないでしょうか。過重労働、パワーハラスメント、スマートフォンや SNS などによる時間と空間の侵害など、息苦しくなる要素はあふれています。そんな中で教会は何ができるでしょうか。先ほどのイザヤ書の56章の言葉が目に留まりました。主のもとに集まってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり安息日を守り、それを汚すことなく私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家と私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。この中で私の祈りの家の喜びの祝いという言葉、いいなって思うんです。祈りの家には喜びの祝いがあるって言うんですよね。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるっていう言葉がありました。すべての民、すべての人のための家です。教会はまさに祈りの家です。教会の頭でいらっしゃるイエス様がおっしゃっていますよね。マタイによる福音書の11章の28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。イザヤが予言した予言の言葉はこのイエス様によって実現したんです。このお方は誰よりも私たちの弱さ、私たちの罪、また疲れ切った心もご存知のお方です。このお方の前に 裸の心になって本当にこう出ていくこと、そしてこのお方が丸ごとの私を受け止めてくださっていることを知ること、これに勝る安息はないのではないでしょうか。神様はこの祝いの喜びに全ての人を招いていてくださっています。神様、救われる人は少ないのですかなどと問う必要もないんだなって思います。なぜならば神様ご自身が追い散らされたイスラエルを集める方、死なる神は言われる、すでに集められたものにさらに加えて集めようとおっしゃっていてくださっていますから。でこういうことを思いますと、私は神様はいつも先を行っている方だなって思うんです。イエス様はもうこんなことをおっしゃいましたよね。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。マタイによる福音書の6章の8節。本当に神様はいつも私たちに先んじて良きものを与えてくださるお方です。今日はこの後、主の晩餐式も行います。あの晩餐式もまさにそうですよね。イエス様ご自身の思いから実現したことです。弟子たちに前からあなた方とこの食事をしたいと切に願っていたっておっしゃって、場所までご自分で整えて、あの晩餐式を行ってくださいました。あそこで備えられたパンと杯は、ご自分がこの後すぐ十字架にかかられる、あの主の体と血潮とを表すものですよね。つまり、これから死んでいく方ご自身が、私たちの救いのためにあの食卓をリードしてくださったんです。そして死んで復活されたイエス様ですけれども、そのイエス様は弟子たちに先んじてガリラヤに行くと言って、そしてガリラヤへ行かれましたよね。そこで再び会うことができるっておっしゃいました。主はいつも私たちの先へ先へ行かれています。でもだからこそ安心ではないでしょうか。私たちはいつもこのお方の後を見、その後に従っていけばいいんだなって思うんです。常にその主のもとに立ち返る真の安息をいただきながら、そして共に祈る喜びを新たにさせていただきながら、この新しい月もご一緒に住みたいって思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。この新しい月もご一緒に礼拝に預かることができました。それはあなたが私たち一人一人を招いてくださったからです。身腕を広げて私のもとに来なさい、休ませてあげようと今日も私たちに招きの声をかけてくださいます。今あなたのもとに私たち自身を差し出します。真の安息をお与えください。あなたはどれだけの大きな愛を持ってこの世界を、そして私たちを憐れんでくださっていることでしょうか。主を絶えずあなたの声を聞く耳をお与えください。そして共に信仰に生きる者たち、共に祈り合える仲間を与えてくださり感謝いたします。今日ご事情でこの礼拝に出席できない方々の上にもあなたの聖霊の慰め、またお励ましがありますように。救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。